タクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ
エロックオアトリート。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて今週も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメイスです。
サブパーソナリティのケイです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、
はいはい、
前回から1ヶ月ほど間が空いてしまいましたが、
1ヶ月ほど、まあ2週間ごとで撮ってますので、
まあまあ前回ね、まあ、お休みした
ということで。お休みしましたら、まあ、必然的に1ヶ月ね、タイムスリップしますけれども、もうタイムスリップしてる間にバックトゥザフューチャーのデロリアも来ちゃいますし。
ああ、来てたね。
ね。
そうそう、最近はあのね、昔のリメイクじゃない、続編。続編なんかブームみたいな感じで、
ね、まあ、なんで今、マッドマックスなんだみたいとか、ね。
マッドマックスもありますし、スターウォーズもやりますし、
ね、
バックトゥザフューチャーね。
ジュラシックパークもやるんだ
っけ。そうそう、ジュラシックワールド。パークの、
あ、そうかそうか、ワールド
ね。パークの最新作ですね。
うん、
こんな感じで、まあ、ハリウッドがウェールな、解雇中みたいな感じで。
なや、ついに、ハリウッドもネタ切れか。
まあ、昔からあった時は結構ね、ウェール、最近の私はディズニーが、まあ、みんな知ってんのかな？白雪姫2とかあったの知ってる？
何それ？
あったんだよ。美女と野獣2とか、シンデレラ2とかあったの？本当は。全部クソだったけど。全部クソなんだけど。あんの？本当は、ビデオであるの？本当に。まあ、多分ググってもらえばあると思うんだけど。
何？シンデレラ2だと、何？
わかんねえけど。
ボロ雑巾着た。あれがこう、勝負となって。
もしかしたら女王になったシンデレラが、顎で使ってるやつかもしれない、だけかもしれない。SM 的な。
そんな流れとか、
いや、日本で来てんのかな、ちょっと調べてみる、わかんないけど。確かにアメリカのね、レビューアーがね、めっちゃ、なんかクソ叩いてたの。叩いてたの。
ね。それ最近？
いや、結構前。
へー、まあ、そんな映画業界にも
早
い光があるんですね。
最近その、まあ、まあ1ヶ月空きましたということでね、うん、まあね、僕がねちょっと前回出れなかったんで、
はいはい、まあ、K もちょっと、いろいろ都合的にも
休みでよかったんで、何一時期数ヶ月空いたことあった、約半年空いたことあった、
半年ぐらい空いたから、まあまあ1ヶ月なんでもう普通だよね。
あったあった、シンデレラ2、ディズニーの OVA 作品、2002年だからめっちゃ前だね。
まあでもそれでも10。
そうそう。この頃はね、やっぱりね、その2シリーズがあったの。
へ
ぇー。そうそうそう。で、全部クソだから見なくていいけど。だからそんな感じで、ね、最近はこういう復刻みたいな感じ。復刻ではないけど、はい、続編部みたいな感じありますよね。で、まあね、その映画ということで、うん、僕もご多分に漏れず、めちゃくちゃ映画見てますね。
めちゃくちゃ見てるんですか。
今月は何本見たかだったの？でもね、そうそう、近くにね、
うん、
まあ、僕、ツタヤじゃなくてゲオに借りてるんですけども、はいはいはい、ゲオがね、潰れて新店舗に移転したんですよ。
お
しかも、でっかい店舗に移転して、
お
DVD とかビデオの量も増えて、
AV の量も。
AV はね、2階になってんの。
お
1階が普通は2階隔離されてるみたいな感じで、階段上がったら小部屋があって、小部屋ってことじゃないけど。
小部屋の中で見れるんですか？
中部屋ぐらいがあって、もうなんかマジで隔離部屋みたいな、2階に上がらないと見れないっていう。
いやいや、だからこそいいじゃないですか、こうね。こう、1階にあって、こうなんか子供連れとかがさーっと歩いてく横で、いつ入ろうか、この辺いるぞみたいな。
完全に階段上がってるから、もろわけやね。階段上がってちゃう時点でバレるから、ね。
あいつ、今から AV 借りに行くじゃん。そう
そう。で、まあ、あれだけどね。で、その新規オープンのところで、
はいはい、
旧作50円セールとかって、もうね、借り放題なわけですよ。
うん、
で、あれだ、海外ドラマとか、
ま
あ、ファーストシーズンの一巻無料とか、そうそう、で漫画とかも借りてる、借りるゲオは。で、漫画も第一巻無料でレンタルできるとか、そういうね、まあ、新規オープンキャンペーンやってて、そういうのめちゃめちゃ借りたりしてて、それでもまあ、いわゆるちょっと長さの緊急報告じゃなくなっちゃうんで、
うん、
まあ、後で話しますけど、
はい、
まあまあ、あとまあ、なんか結構やったね、このね、今月初めに、
はいはい、
バッグ買ったのよ。
バッグ？
カバン。
ピーピーピー、バッグします、バッグします。
いや、それ買ったって言えねえでしょ。このリーパーっていう会社のね、カバン買ったの。
キャンパス地じゃないやん、なんかジーンズ地みたいな感じの。
これね、すごいの。めっちゃあれ、ポケットついてる。
そう、ポケット多いよね、こう。
これね、
おー、テーマ、なんだかメインの、 あの縦型のバッグで、そうそうそう、で、
まあ、ショルダーバッグなんだけどね、肩にかけるショルダー、うん、
で、なんかパッと見こう、あの、おしゃれ女子がしてるリュックサックみたいな感じにも見えるよね。
そうそう、でもこれすごい自動的で、ポケット何個あんだけどポケットあって、こう1、2、3、で、まあ中にここに4で5、で6、7、でここで8。
中にいっぱいあるね。
そうそうそう。うん、でもこれ、あの、収納がめちゃくちゃできて、あの、僕みたいにこうモバイルバッテリー入れたり、
はいはいはい、
イヤホンジャック入れたり、ここの中にはケース入れたりしてるんだよ。
そうそう。
コール入れたりしてて。
うん、あの、物が多いと、うん、やっぱりこう、ポケットがないと、散乱するんだよね。
で、これは小型ポケットあって、ここに今ペンケース、ペンで、はいはい、ペン立ったりできたり。これすごい良くて、まあこれね、リーパーって多分ね、あ、アマゾンで昔買ったんですけど、はいはい、検索しちゃったら出るんで、多分3000円くらいかかるんじゃないかな、うん。種類いっぱいあって、僕結構あの、中型サイズみたいなの買ったんですけど、はいはい、これ小型2000円とかあるんですけど、大型は5000円とか4000円なんですよ。これ中型サイズで、あのちょうどこのサイズ、まあ中型サイズ欲しかったんですけど、肩にかけるやつね、
はいはい、
買ったんですけど、これね、あの、まあ、あの安物だけど、まあ、3000円っていうね、カバーにしては、うん、結構安いよ、
ね、
安い方だけど、うん、重宝してます。
へー、
いいですね、うん、で、まあ物買ったってあるじゃないですか、
はい、
まあ、同じで、まあ、この前ちょっとあれだ、模様替えの話したじゃないですか、物買ったっていう、
ね、
で 物買う前にまず物を捨てなきゃなんないんですよ。
まあそうだね、うん、物を置く以上は何かを、
そのスペースを確保しなきゃいけないんですよ。
そう、何かを犠牲にしなければ何かを得ることはできないんだからね。
この2ヶ月間、いわゆるまあゴミの日が来るじゃないですか。
はいはい、
大型ゴミ、可燃ゴミの日、不燃ゴミの日みたいな感じで、はい、それで来るたびに物をボンボン捨てていったんですよ。
おお。
それで捨てたらですね、なんと部屋にスペースができました結構。で、前ほら、いわゆるロフトベッドとか欲しいって言ったじゃないですか。
ああ、言ってましたね。
あのまあ。二階建てみたいな感じのベッドが欲しいって言ってたんですけども、うん、あれね、あれが欲しい理由って、スペースが確保したいから、
ね、下に物を置けて、上に寝
る。いろいろスペース確保できるから、あれが便利かなって話したんですけど、うん、スペース確保できちゃったんだよ。
これは寝れると。
物をめちゃくちゃ捨てると、
うん、
え、これ、布団敷いても、全然スペースあるじゃん、みたいな。で、これ僕ちょうど今日の朝。
はい。
あの、ちょうどね、今週、あの、部屋捨てたから、
部屋捨てたから、部屋ごと
ホームレスになっちゃうから、あの、物捨てて、今で物捨てただけで結構その、何、デコボコみたいな、あの、虫食みたいな部屋なんですよ。はいはいはい、家具が虫食みたいな感じで。で、今日ちょうど今週の時間あった時に、今週末。今週ね、今週の時間あった時にやったんですよ。はい、あの、部屋の模様替えちょっとしまして、
はい、
これでね、結構ね、あの、いいかなと思って、今日の朝ね、ケイに見せるために撮ってきたんですよ。
わざわざ。
そう。
ありがとうございます。
こんな感じでね。これ、あの、ケイ、俺の部屋来たことあるから分かると思うんだけど。
おぉ、あの、大量の服たちがこんなにスッキリ。
そう、服も捨てたの。結構捨てた
の。前はこう壁一面に服とタンスがドバーッとあったわけあったんですけど、それがなんかすんなりと、うん、もう、
ここにね、前ね、あの、なんだろう、スーツケース壁毛で置いてあった。
ああ、ありましたね。
で、あの、段ボールいっぱい置いてあったりして、
はいはい、
それ全部ボン捨てて、で、そう、ちょっと側に置いてあった、ショーケースと服を全部合わせて、
うん、
で、こんな、こんな感じで、机も移動させて、机ね、移動させるとね、あれなんだよ。コードとか整理一回しやすいね。やっぱね、一回全部取っ払って、パソコンとかゲーム機のコードを一回、ちゃんと入れ直すべきだわ。
そう、全部、それはそう、K もね、片付けするときは、
うん、
まず、すべての棚に入っている本やら、荷物やらを全部床にばらまかす。
そうそうそう。
そしてから、うん、ケーブルも全部抜いて、もう一回全部再配置し直すね。時間はかかるん
で、一回抜いてもう一回差し直す方がいい。あ、じゃあ、絡まってるし、ごちゃごちゃしてるから、まあ、今のケロヘみたいになってるんだけど、
ね。いやいや、これ整理したばっかりですよ。
これは整理したのかな。では、ね、全館見るとこんな感じになって。
ちゃんと布団が。
そうそう。
敷けてる。
ね、結構ね、まあ、写真だとまあ、ちょっと狭っ苦しく見えるけど、はいはい、結構これでも広いっていうか、前の、まあ多分、僕の部屋で、ラジオ撮ってたこれよりかは断然広い。
ね、前の状態では寝にくかったね。
そう。
うん、
布団、ね、まあ、いちいち一軒来るたび上げてたんだけど、うん、まあ、布団下もできるし、多分布団開けたら、多分もっと、僕ベッドじゃなくて布団寝てるんで、
はいはい、
布団も畳むだけでも、だいぶ広くなるんじゃないかなって思うぐらいには広くなった。
う
ん、
そうね。
そう。だから、前言ってた、ベッドはいらないかなって思って、
あ
で、 でもシルバーラッカー欲しいの。これね、あの、K が今置いている。銀の、網のラックね。うん、まあ、シルバーラックで検索してもらったら、多分ググったらすぐ出てくると思うんだけど、うん、ラックは欲しいなって思う。これはね、めちゃくちゃ便利だ。
これは便利。
シルバーラックね、何がいいって、頑丈。
あとね、ケーブルが通せる。
あ、そうそうそう。
何こう、普通の棚やと、ケーブル通すのに、穴を開けるしかないよね。だから、こう、穴を開けるか、でも大変で、外側を回すとなんか見た目汚いってなるんで、もうこれスチールラックやと間のね、線と線の間を通せるん ですごい便利。
まあ、あとお値段も手頃なんですね、結構ね。でまあそんな感じですね。まあいわゆる1ヶ月間の近況報告なんで、もうギュッと凝縮しましたけど、はい、僕はそんな感じです。ケイは1ヶ月間もあったんですか、何かあったんですよね。
ああね、ケイ もうこの1ヶ月間もう怒涛のね、あの日々を過ごしまして、まあまあ数えることね、まあ二十何日間、
そうですね、1ヶ月間、
まあ、20何日間あるわけじゃないですか、うん、もうそれはそれはもういろいろありまして、いろいろあったからね、いろいろ言うのも大変なぐらいね、
うん、早く言って、何もない。
ですね、いない間にですね、ちょっと前このラジオ回ったい時に話したんですけど、うん、スピーカーが欲しいと。
ああ、言ってた、言ってた。
K の、今の部屋に、スピーカーがなくてですね。
そうそう、俺の模様替え話したら、はい、K もスピーカー欲しいな、みたいな話してた、ね。
で、自分の、パソコンのモニターが、HDMI 入力があるので、うん、そこにブルーレイをつないで、うん、ブルーレイレコーダーとテレビを見てるんですよ。うん、ただ、このブルーレイレコーダーで、パソコンモニターに繋いだところで、パソコンモニターってスピーカーついてないんですよね。で、これまではずっとミキサー通して、ヘッドホンで聞いたんですけど、さすがにテレビ見るのに毎回ヘッドホンするのは疲れると。
めんどくさいね。
ね。なんで、スピーカーが欲しいと。で、思ってたんですけれども。
で、買ったと。
まあ、やっぱり K はですね、まあ、クリエイター K ですし、まあね、日々ね、2週間に1遍は、まあ、超ね、英知の詰まった週刊オタラジオとかをね、編集してますので、まあ、やっぱりこう、クリエイターとしては、いいモニタースピーカーが欲しいと。
クリエイターって言ってる割には Mac 系なんもないけどね。
別に Mac なんもない。Windows だって、Adobe のソフト使えば、クリエイティブな作業できるし。まあまあ、そんなこんなで、まあまあ安、まあモニタースピーカーとしては安いブルですけど、1本1万ぐらいね、スピーカー。まあでも、パソコン用のスピーカーとしてはやっぱり、
いい値段ですよね。
いい値段するんで。
パソコン用は。
で、まあやった
ら、パソコンって5000円また十分なのもあるからね。う
ん、買えるんですけど、まあちょっとフラットな感じの、音の出る、まあ、モニタースピーカーっていうのを買いまして、うん、で、今もね、この部屋、実は微妙に収録してる僕らからすると、微妙に反響してる
っていう。そうそう、自分の声聞こえるっていうね。
スピーカーから、反響させながら、収録してるんですけど、まあ、多分ハウリングはしないんで、まあ大丈夫と思うんですがね。
はい。
まあそんなこんなで、まあやってまして、で、まあいい音でね、聞けるようになりました。
満足ですか。
まあね、もう一番初めやっぱりこう、なかなかね、あれなんですけど、自分で音をある程度いじり出すと、やっぱり髪は変わってくるよね。
うん、そうね、ケイね、音とかいじるの好きだからね。うん、音とチンコいじるの好きだからね。
音とチンコもう日夜触ってる、ね。
下品すぎる。
まあそんなこんなで、音をね、用意しれて、で、まあすごいね、充実してたわけですよ。
はい。
それが3週間ぐらい前。
うん。
で、2週間前ね。うん。そしたらね、今度は捨てたのかな。普段使ってイヤホンがあるんですけど、うん、イヤホンに、僕、インナイヤー型のカナル式のやつなんですけど、
穴にスポット入るやつ。
穴にスポット入
る、ね。耳栓型みたいなやつ。
穴があって入れたい感じのね。
うん、入り続けて。
で、それが抜けないように、ガイドみたいなのがついてるんですよ。イヤホンの部分に。
はいはい。
で、その、ガイドの部分が、もぎまして。
もげた。
ちょっと待ってね。つないでみて。
うん。ね、今、K がね、このゴミ屋敷から、ね。あったあった。どういうことガイドが外れたって。
ですね。あいしょ。普通のイヤホンはこんな感じなんですよ。
はい。
イヤホンのユニットがあって、ユニットの横から耳でずれないように、
あ、あ
の、
ね、
なんか耳に耳がついて
る。接着できるよね、耳がね。
はい。あの、ゴムがついてるんですけど、それがですね、あの、ちぎれました。
あ、ほんとだねえわ。
あの、
飛行機のあのね、あの、サイドウィングみたいなやつがあるんだけど、
あ、
それがね、取れてるね、一個、一個ね。
あの、左耳だけなくなってですね。で、まあ、こういうスタイルの、あの、カナル式のヘッドホンあるんですよ。あのイヤホンもあるんですけど、これがないとですね、やっぱりね、あの、そういう風に作られてない以上、うん、外れやすくて、
ね、このイヤホンを買った意味がねえな、みたいなね。
そう、もうなんか、スポンスポン抜けてね、あの、困ってるんですよね。なんで、
イヤホンも買っちゃう。
ねえ、この前買ったばっかり。で、またあれでしょ、あの、イヤホンを買ったら、今度はスピーカーがすねて、スピーカー壊れるでしょ。
はい、ということでね。
転生していきますけれども。
まあ、未だクラッシャー系は経済的に、久々に使ったっけよね、クラッシャー系。
そうだね。まあ、あの、スピーカーも、だいぶ設置状況が危ないんで。
まあ、日々何か壊してたけど、
まあね。
うん、まあまあ、クラッシャー系では変わりないんだけどね。まあまあまあ、そんな感じでね、
は
い、近況報告でしたということで、1ヶ月間ということでね、なかったね。
うん、まあ、なんもなかったけど。
はい、そんなことで、はい、次行きましょうか。
はい。
フリートーク。
はい、いや。何喋んの？
ということで、オープニングで、
お
喋った、映画を後で、なんか、話しますみたいな。
ああ。
ね、映画についてね。
まあ、そのままお蔵入りしてもよかったけれども。
まあまあ別にいいけどね。なんか、まあとりあえずね、喋ることねえし。
そう
ね、喋ろうかな、みたいな。うん。映画結構見たのよ。
お
何本見たんだろうね。まあ、割とマジで1ヶ月でなんかめっちゃ見たんだけどね。うん、まあ、オープニングでも言ったけど、割とその借りたから、
はいはいはい、
だって2週間でその映画1本50円だったから、旧作。
うん、
まあまあ、何本借りたんだっけ ?6 本、5本、4本とか借りたし、で、まあ今、ギャオ、ヤフーがね、やってるやつで、ギャオっていう、まあ、
あの映像の 見放題やら。
そうそうそうそう。まあ無料で見れるし、うん、期間限定で、で、まあ、お金払うとプレミアムだってもっといっぱい見れるよ、みたいなね、うん、やつがあるんだけども、それを見たから、結構ね、割とマジで見たんだよ。てか今年ね、割と映画なんかいつもより見てる気がする。
まあ、見てるよね、なんか、常に映画の話をしてるイメージ。
映画はね、でも毎年結構見てんだけど、そうだね、まあ、これ結構ね、ツイッターに、見たやつの感想は絶対書くんだけど、
ね、感想書いてますね、
特に。あの、最近書くようにしたの。今年に入ってぐらい。
はいはい、
なぜかっていうと忘れちゃうから。何見たっけってなるから。
ああ、
ね。あの、この映画見たってパッケージ見せられると、ああ、見たあれねってなるけど、
うん、
あの、パッケージの何も分かるのに、何見たって言われたら、何見たっけってなるから、一応感想書いて、ツイッターで、まあ、メモ帳みたいに書いてんだけど、うん、まあ、ランナーランナー。まあ、これね、結構サクッと見ていい映画でした。うん、サボタージュ。あ、これシュワちゃんが主役のやつだね。
シュワちゃんがサボんの。
いや、あの、
シュワちゃんが、こんな曲言ってるかバンまたバリーン、
何も関係ない。あの、日本のサボりってのは何も関係ない。
関係ない。
サボタージュ。まあ、いわゆる、
サボテンに作ったポタージュ。
シュワちゃんが、シュワちゃんが、麻薬捜査官か。
ほうほうほう。
潜入捜査官、麻薬の。
はいはい。
で、グループで、リーダーで、で、たまたま、その麻薬の取り現場行ったら、お金が、大金があって、
うん、
あの、チームのみんなでこっそり黙って、あの、まあ、本部に黙って、
うん、
あの、金パチろうとしたら、その金がなくなってて、知ってんのはチーム内しかいないから、誰が犯人やねんってやって、なんかチームの誰かが殺されていく、どんどん死んでいく、しかもグロい方法で殺されていって、結局犯人は誰やねんっていう、なんか。
サスペンス的な。
まあまあまあ、基本的にグロかな。R15 指定で。もうほんとグロい殺され方する。まあ一人は、最初の犠牲者は、
うん、
あの、電車に引かれて死ぬんだけど、
うん、
普通だったら、なんか、うわーとか、シートからパッと見て終わりじゃん。うん、シートパッと開けて、うわー、グロいってなったらシーンで終わりじゃん。うん、もう普通に肉塊とかピンクとか普通に見せるから、R15 だからね。もうグロテスクな内臓とかぐちゃぐちゃ、特殊映像のやつだけど、うんなんか見せたりするから、
まあ、
で、オチもクソだったし、おもんなかったし、まあ、いわゆるグロイだけの映画でした。
シュワちゃんの無駄遣い。
うん。あとね、僕ね、これ、この映画ね、やばい、言いたい。ジャッキー・コーガン。これね、
ジャッキーの後半。
ブラッド・ピット主演なんだけど、
ジャッキー・チェンじゃないの。
あ、ジャッキー・コガンって主人公なの。ジャッキー・コガンっていう、あの、凄腕で暗殺した。まあ、ブラッド・ピットなんだけど、が主人公の映画なんだけど、もうくっそ面白くなかったから、
おう、
1時間半で僕50円で借りてたんだけど、1時間半も50円もドボンしたと思ったから、本当にこれ。いや、もうこれね、あの、二人のチンピラが、あと雇われて、一人の男に、賭博強盗をするって話なの。
ほうほうほう。
で、その賭博もカジノとかさ、大げさもんじゃなくて、個人でやってる、今居酒屋みたいなところ、なんか飲み、うん、バーでやってる、うん、まあ軽いなんか賭博バーみたいな。それも結構金動くんだけど、うん、そこを強盗しに行って、うん、強盗にまあ成功したから、なんかワイワイしたら、まあバレて、ジャッキー・コーガンっていう、まあブラッド・ピットの主人公ね、うん、に、くすごい朝社が雇われて、そいつらにまあ制裁するだけの話なんだ。
うん、
それだけの話なんだけど、うん、もうこれがね、もういらない話しかないの、本当に。本筋それしかないから、
うん、
あとはもういらない話を見たくないの、サブストーリーを。
うん、
だから、ブラッド・ピットが、その、雇われたから、チンピラ二人は俺がやると。うん、雇われて、そのチンピラを雇ったやつがいるから、うん、そいつはやりたいんだけど、そいつが、ブラッド・ピットは顔がバレてるから、うん、もう一人雇うわって言って、そいつにやらせるわって言って、そいつに話なんだけど、そいつとまあ食事シーンがあるんだけど、うん、15分ぐらいでそいつが自分の女房という銃の話しかしないの。
うん、
俺が猟銃で捕まっちまったら、女房とはもうダメだ。女房浮気していたとかずっと15分間喋るの。
いや、それがもう壮大な、こう、この後、あれにあるの、こう、フラグというか。
なんもないよね。そんだけ、その話それで終わりで。で、まあ、ジャッキー・コーガー、ブラッド・ピットがね。ななうん、ブラッド・ピットが、ああ、わかったわかった。じゃあまた明日、また依頼に来るから。うん、その日は別れて。次の日、会いに行ったの。で、その男がいきなりまた、お前はユダヤ人の娼婦を抱いたことあるか。俺は世界中の女を抱いた。いきなりなんか話し始めるの。うん、で、ユダヤ人の娼婦はすげえいいものだった。お前も一緒にいただろう、知ってるだろうって言って、まだ15分くらい話し始めた。15分もないから、10分くらいかな、それは、うん。で、話して、で、ほんと関係ない話なの、それは、本編と。で、ブラッド・ピットが、もういいか、依頼主に会いに行こうと。依頼主に、またその作戦の話をしに行こうと。行くぞって言ったら、俺は今回の山には乗らねえ。
25分なんやって
マジでマジでなったら、本当にそいつその男の話したら、それで終わりなの。それ以降出てこないの。
その後なんかどっかで殺されてるとかもなく。
なんない。その男の話はそれで終わり。マジで意味がわかんない。てか、割とそんな感じの話がずっとあるの。1時間半。だって、で、ブラッド・ピットがパンパンパンパンって終わりなのとは。結局、俺が顔がバレてるからって言ってやらなかったやつも、うん、遠くから射撃し、スナイパーガンで射撃して終わりなの、パンって言って。あんで、この、ジャッキー・コーガンっていう映画の、まあ、いわゆる売り文句、
うん、
キャッチコピーが、世界一優しい、暗殺者っていう。
お
う。なぜかっていうと、ブラッド・ピット、まあ、ジャッキー・コーガンは、相手の命乞いとか悲鳴を聞くのが嫌だから、わざとなんかその、近くで銃突きつけたりしなくて、うん、遠くからバレないように暗殺するっていう。
おう、同時に殺すんだ。
うん。まあ、で、暗殺者がね、世界で優しい暗殺者だから。ね、っていう、なんか、設定があるの。うん、だから、暗殺、もう、いわゆる、不意打ちとか、うん、遠くからのスナイパーとかしかないの。うん、盛り上がらない。全く盛り上がらない。
そうやね。だから、その手の人は、導入で出てくるべきやもんな。うんうん、で話を導入で、うん、出てきた人を、バーンって殺して、そっからストーリーが始まる。ならわかるけど、
ブラッド・ピット主演の映画って、絶対にブラッド・ピットは万能天才イケメン役なの。
うん、
これ絶対これはほとんどそうなんだけど、これのジャッキー・コーガン例に漏れなくて万能天才イケメンなの。うん、だから、全部の暗殺が成功するの。普通に。パンパンパンパン、うん、はい殺しました、はい殺しました、はい殺しましたって言って。何も盛り上がらないの。銃撃戦もないから。
うん、そうだね。闇討ちで銃撃戦起きたらもう、どんな能力者、うん、
盛り上がりどころもわかんない。意味不明な話が続く。さらに極めつけは政府のプロパガンダを流して始める。最初から最後まで、前半、中盤、後半、ところどころに、
うん、
オバマ首相の大統領か、うん、オバマ大統領の、演説が入るの。絶対に。で、最後、ブラッド・ピットが、エンディング直前で、オバマ大統領の、演説を聞いて、アメリカは自由の国なんかじゃない。ビジネスの国だって言って終わるの。
ほー。
政府のプロパガンダもちょっと流すの。
それは、アメリカ政府が作ったのかな。
これはやばいって思った、本当に。 マジでやべえと思った。ちなみに今だったら、いやこれが、編集されて、公開される頃はわかんないけど、うん、収録中、今なんかやと、ジャッキーコーンはギャオでタダで見れます。
まだタダ
で。僕はタダで見たくないけど、50円払ってて、クソやなと思ったから。
あでも見る価値がない。で、時間をロスすると。
そう。これはやばい。
1時間働けば、ね、800円、900円
働く。クソ映画をめちゃくちゃ見たけど、僕はやばいっていうぐらいやばいから、マジで。普通のクソ映画って、いわゆるオチがクソとか、うん、全体的になんかおもんないとかあるんだけど、うん、知ってたらね、最初からクソって今の僕が言ったみたいに、うん、こことここはクソだよ。
うん、
分かってたら、心がいができるじゃない、うん、じゃあ、言われたほど、ハードルが高くなりすぎたみたいな、
うん。
クソ映画に対するハードルが高くなったから、うん、大丈夫だ、そんなクソじゃねえじゃん、うん、なんだけど、うん、ジャッキー効果は違うの。つまんねえから。退屈なの、本当に。僕だって、途中スマホいじりながら見てたんだけど、ソシャゲしながらね、うん。それでも退屈だったから。ベクトルが違う。本当に、なんか見てたくないっていう感じ。
もう、なんか何も、こう、白の絵の具に黒のインキを落としたはずやのに、うん、なんか全然色薄ま、なんかグレーのまんまやで。
ほんとね、この絵がマジで意味あんのかってぐらい思んない。これはね、クソ映画が好きですぎて、ほんと1時間もクソ映画に無駄にしてもいいかなって思う人みたいないいと思う。
見るなよ、絶対に見るなよ。
割とマジで、クソ映画体制がない人が、
うん、
ジャッキーコーガーを見たら、おーってなると思う。本当にこれはやばい。
まあ、見ないだろうね、途中
に。そうだと思う。うん、まあ、あとはまあ、いろいろあって、まあ、悪い、ジャッキーコーガーあげたから、まあ、そこそこ良かったやつ、あげるとしたら、まあ、なんだろうね、X メヒューチャーのパスタはそこそこだった、うん。あとね、僕ね、この映画好きの人に勧められたヒートっていう映画があるんだけど、めちゃくちゃ昔の映画、
うん、
アルパチーノとロバート・デ・リーノっていう、まあ、名前聞いたことあるでしょ、うん、多分、アルパチーノ、ロバート・デ・リーノも、うん。すごい大御所俳優なんですよ、うん、ハリウッドの。この二人が共演した、うんまあ、いわゆるその共演するって言われてて、うん、初めて共演した映画なんですよ、うん、ヒートっていう映画が。それが、まあまあまあ、名作だよね。うんまあ、いわゆるもう名作中の名作みたいな感じなんだけど。
迷いに迷った。名作
あ、違う。ね、有名の名です。ね、名前の名ですね。まあ、これはね、ぶっちゃけね、いわゆる、もうでも長いの、3時間ぐらいあるんだけど、
うん、
まあ、いわゆる男の渋い男たちの群像劇みたいな感じで、あいいね、まあ、これはね、もうね、まあ見たらわかる。まあ3時間長いんだけど、うん、まあ正直旧作で名作だから、もう多分絶対その、レンタル屋に降りています。
うん、
もう普通に面白いから、もうなんか何も言うことねえみたいな感じだけど、ね。あとはいろいろ見たね。映画大脱出ね。これはシルベスター・スタローンとアーノルド・シュワルツェネッガー、シュワちゃんとスタローン。うん、まあ二大、これもまあ有名俳優。うん、まあその、さっき言ったアルパチーノとかロバート・デ・ニーロぐらい大御所じゃない。うん、大御所でも、あれはてっぺんだから、あれだけど、もうスタローンとシュワちゃんっていう大物俳優が共演したっていう。これも初めての共演だったっけな。
ああ、そう
なんだ。うん。なんか、まあこれもそこそこ面白かった。
うん、
ただ、まあ、展開読めるし、まあ、シュワちゃんとなんかスタローンだから、うん、まあ、二人が無双して終わりなんだろうなと思ったら、まあ、二人が無双して終わりだったらいいかな。
そのまんまやね。
うん。
この前、久々に、テレビで、アイロボットやってて、
うん。
アイロボット見て、なんか、ハリウッドすげえなーって、こうなんかやっぱり、こう、ロボットの作画というかなんか、
ね。ハリウッドはすごいよ。
うん、もう、あの辺、やっぱりこう、見ててね、映画見てるなって感じになる
よね。ロボットがね、好きなね、まあトランスフォーマーだよね。
おー。
最新作のトランスフォーマーのロボットから、いや、車の携帯からロボットに変身、うん、変形するんだけど、そこのね、一つ一つが部品に変わってて、さらに構成されてる描写が、うん、まあCG で作られてんだけど、うん、すっごいうまくできてるから、まあこの2時間半か3時間半、2時間半だったっけな、結構長いんだけど、うん割とおすすめ。あとはパシフィックリムか。ロボットが好きだと、
はいはい。
あれはめちゃくちゃ面白いと思う。これはね、本当に面白い映画だと思いますので。まあまあ言う、僕が言わなくても、まあもう結構もう興行収入も出てるし、
ま
あ、
そうだね。
そこら中。
売れてる作品ではあるわね。
そう。なんだけど、まあそんな感じかな。あとはまあ結構いろいろ見たんだけど、 あとはもう最近ニコラス・ケイジ週刊みたいなことしてたけど、ニコラス・ケイジってみんな知ってるかな、うん、あの、ちょっとハゲてるおっさんなんだけど。
ちょっといいこと、俳優の大物俳
優。大物俳優なんだけどね、うん。顔毛が面白い俳優なんだけど、ほんと。変顔が面白いっていうか、まあ、いわゆるニコラス・ケイジ主演の映画って基本的に面白くないんだけど、基本的にクソ映画なんだけど、バンコク・デンジャラスっていう、ニコラス・ケイジ主演の凄腕の暗殺者が、もうこれも凄腕の暗殺者なんだけど、が、バンコクで最後の、うん、まあ、これが終わったら俺は暗殺業を辞めるから、足を洗うからバンコクで最後の仕事をしよう。うん、で、そのバンコクがすごい危険な街だった。っていう映画なんだけど、これはそこそこ面白かったんで、うん、おすすめです。うん、あとはね、一番最近見たのが、ロンドンゾンビ機構。これギャオで無料で見れたんで見たんですけど、うん、あのね、ゾンビ映画って基本的にめちゃくちゃ B 級なの。
うん。そうだね。あまりなんかメジャーなやつは。
そうそうそう。
ないよね。
あ、最近言ったね、ワールド・オー・ゼットっていう映画があって、うん、これもブラッド・ピット主演なんだけど、うん、これはそこそこ面白かった。うん、これはいわゆる真剣なゾンビもの。もう世界がゾンビで崩壊しちゃうから、うん、もうギャグとかがもう一切なくて、もう真剣になんかゾンビの対策立てて頑張ろうっていう、うん、なんか、もう面白かったけど、まあ、このロンドンゾンビ機構はめちゃくちゃギャグより、コメディより、
うん、
あれだ、主人公たちが、おじいちゃんの老人ホームが壊されちゃうから、うん、そのお金があったら買い取れるから、それを、うん。銀行行動しようぜってなったら、銀行行動して入り入って、うん、入って銀行お金パクパチって外出たら、警察官がゾンビ全員やられてて、え、町はゾンビやられてるって。
ちょっと待って、全然その導入の部分と。
あ、導入はあるの、ちゃんと。一番最初に、うん、警察、建設会社、
うん、
その、老人ホームを壊す建設会社がね、うん、パカッて、開けちゃダメだよって、ここになんか眠ってるよっていう、石碑みたいなのがあって、うん、そこパカッて開けたらゾンビがわーって出てきたっていう。導入はあるの？
ああ、だから、一応老人ホームの、との関わりのある導入があってから。
老人ホームの周りに、もうゾンビがいっぱいいる
って。だってさ、それ老人ホームを守るための銀行コードだけでもなんか、一つのさ、ストーリーになりそうやのにさ、そのゾンビ関係ねえじゃんって
ある。基本的に老人ホームが舞台なわけ。
うん。
でも、老人、この、ロンドンのゾンビ機構のキャッチコピーが、世界一遅いゾンビなの。
ほう。
最近のゾンビって、ダッシュもするし、早い、機敏っていうのが、ワールド・オー・ゼット、さっき言ったブラッド・ピット主演のね、ゾンビだと、これだけど、ダッシュもするし、音に反応するっていう特性があるの。音が聞こえたら、その音に音源に向かって、すごい勢いで来るっていう、特性があって。
すごい勢いでセグウェイに乗ってくるんだ
よね。いやいや、もうダッシュダッシュ。で、来るっていう、なんか、すごい、で、音だったらいけないっていう、緊張感がある映画なの。もう静かにしなきゃいけないっていう、その映画の緊張感の設定なの。これ上手いなと思ったんだけど、ロンドンゾンビとは世界で遅い、ゾンビっていう売り込みで、どんだけ遅いかっていうと、足が悪いおじいちゃんが歩行器であるじゃない、うん、よちよち歩きゃいけない歩行器。あれと競争できるから遅いよ。あれがよちよち、おじいちゃん逃げろって言って、それよちよち歩いて、ゾンビとおかくしてるシーンが、これは予告であったんだけど、予告編でもあるんだけど、
うん、
これよちよちしてるぐらい、歩行器だけ遅いの。だから、基本的に的なわけ。だから、ウェーイってバーン、バーン、バーンって殴ったり、ボン、ボン、ボン打って、うわー、うわー、うわーって遅いから。これじゃコメディーしかなり得ないんだっけ？
そうだね。それで、アクションにはならないもんね。
で、おじいちゃん、老人ホームが舞台だけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんが結構出てくるの、やっぱり。で、おじいちゃんおばあちゃんが無双するの、結構。途中で、主人公と合流して、銃とか渡されるんだけど、銃とか渡されて、外側とか撃ちちゃったら、バーンバーンバーンバーン、やっばーって言って、パワフルな老人たちがめちゃくちゃ無双する話なの、基本的には。
おー、っていうかさ、老人ホームである必要性が。
いや、もう老人いっぱい出てくるから。いや、結構これはね、ゾンビ映画って B 級で面白くない映画が多いの、しかも。これは B 級で面白い映画。
B 級者すごいけどね。
B 級者すごいけど、すっごい面白い。ただし、15R、R15。
R15。
めちゃくちゃグロいです。ほんと皮膚とか剥がれたりするし、途中ゾンビの一人が、口に、手榴弾、手榴弾ない詰め込まれて、爆発して、上からなんかぐちょーってなって、これは特殊なやつが結構すごくて、結構作り込まれてるんで、まあ、グロいの苦手な人は苦手かもしれないけど、グロいの大丈夫でも、大丈夫だったら結構、グロいの大丈夫で、かつ、B 級が好きな人には、絶対おすすめできる。うん、これをおすすめできる。お絵柄した。まあそんな感じで。割と見た感じ、パーって言ってたけど、まあ、なんだろうね。 まあ、結構まだギャオとか無料分もあるんで、うん、まあ見てなくていいんで、映画。それ、また見ていこうかなと思ってます。
そろそろ、水野晴郎か、メフィスか、みたいな、状態。
これね、僕ね、なんか、YouTube チャンネルはつろく作って、なんか言ったらいいんじゃないかと思うよね、こんなね。
映画紹介。
映画紹介まだ。ガッポガッポですよ。
誰だこいつピシ
ーあーガッポガッポこれ、女子中高大生とかが僕にわらわらわらって言って、お名前かかって。未成年に手出したから、お名前かかって、こう。
ニコ生のシ
ーン。マスクしとくわ。マスク、サングラスしとくわ。はい、まあ、それだけど、はい、そんな感じでね。またなんかね、面白いやつがあったらね、言いたいと思います。
はい。
また、じゃあ、次行きましょうか。おたラジオでは投稿を待ちしております。ふつおた、各種コーナーやブログにある投稿フォームにご投稿ください。
はいよ。
はい、ということで、最近お便り来てません。
まあ、しょうがないよね。聞いてる人がいるかどうかもわかんない。
元から来ると思ってません。
もうただ垂れ流すだけです、この、わけのわからない会話を。
そうですね。
それ、わけがわからないといえば、デレアに終わりましたね。
あ？え、そんなあったっけ？
あ、もう、
最近も、
アイドルマスター、ゼノグラシアと同じぐらいに黒歴史がしてあげないでください。
いやー、僕の中
で。確かにゼノグラシアも、アイドルマスターの公式の記録から奇跡こうなんかなかったみたいな噂はありますけれども。
あれね、僕の中ではもうデレステっていうね、やつが最強すぎてね。
いやデレステのシナリオとか、まあね、いいと思いますけれども、ちゃんとアニプレックスがお金をかけて、テレビで、わざわざ、こう、最終回を放送するまでに、なんか一週間おきに特別番組が入ったりとかしながらも、頑張って A1 ピクチャーズが作った、ね。
うん。
うん。
じゃあ、まあ、言わせて、じゃあ、わかった。全体評価言いますよ、僕、じゃあ。1期、13話まで、うん、80点です。
おー、よかった。
2期、60点です。
あ、でも、ギリギリ、赤点は、大丈夫。赤点は。
これね、うん、僕がアイドルマスターシンデレラガールズっていう作品に思い入れがあって好きだから、60点です。
じゃ例えばさ、これを、B 級映画、評価人のメフィス先生が、こう。
だから、アイドルマスターシンデレラガールズっていうのを抜きにして、うん、僕が初見で見た場合、うん、もうね、マイナス30か40しますよ。本当に、これ本当に。
うん、そうだね。まあ。まあ、ただ、キャーが、ほら、キャッチフレーズが全員
そう。
ね
全員じゃねえし。
いや、それ全員は無理だ
けど。いや、喋れそうだよ。
無理だけど。もう、もう、やっと、ようやくこれが一本目の声優みたいな人もおる中での、そんなのは無理だけど。
いや、まあね、世の、いわゆるデレマスピーたちは、
うん、
口を揃えてよかったって言ってる人いますけども。
まあ、信者だからね。
僕は、うん正直、ミキにはがっかりです、ほんと。
いや、まあ。
あのね、単体で見たら別に悪くないの。
そう、なんか一話一話で、いいところとかはね。
そう、あのね、ここで、あ、じゃ、ぶっちゃけ言うと、僕は、正直言うと、島村さんとかな、の復活、うん、スマイリング、うん、取り下ろしですね、ライブバージョン取り下ろし。うん、泣きましたよ。
泣いたんだ泣いてま、
だって僕は思い入れがあるもん。
うん、
でも、
うん、
それは、キャラクターで思い入れがあるからね、
うん。
ストーリーじゃないの、
うん。
だって僕は、まあ、いわゆる、シンデレラガールズの、ファーストアニバーサリー、
うん、
ゲームの方のね、
うん、
前からやってたんですよ。
お
で、もうね、4週目になるじゃないですか。
ああ、まあ、そんななりますか。
うん、だ
か
つまり僕は、約3年ぐらいの思い出があるわけですよ。だから、いわゆる、キャラに対する思い出も結構ありますし、
うん、
だから、まあ、本田望結キャラクターいるじゃないですか。
いますね。
あのキャラクターって多分ね、シンデレラガールズをやればやるほど愛着が湧くキャラなんですよ。初期からやってればやってるほど。ずーっと、一番 SR、ニュージェネレーションズで SR やるのも一番遅かったし、
うん、
CD 出るのも一番遅かったし、うん、でも一番 CD でいい曲もらえて、三つ星っていう。
うん
で、原さゆりさんっていう声優さんが、うん、もうすごい努力してくれて、
うん、
本田望結ってキャラクターの、評判も上がって、あ、いいキャラだったなと思ったら、うん、アニメでなんか変なキャラになってるし。
確かにだって、俺なんか基本的にアニメで入った人間ですけど、うん、チャンミオ嫌いだもん。
アニメはチャンミオ俺も好きじゃないよ。だからチャンミオだけじゃないけどね、正直。うん、 アニメの、塩村さんって、なんかこんな頑張ればスノボだったっけっていう。こんな感情がないキャラクターだったっけっていう。
そこは
こんな、みなみとアーニャって、レズレズしかったっけっていう。みんな、
受けるからでしょ、
みなみとアーニャってレズ要素なかったよ。アニメ始めるまでは。一個もなかったよ。特に、みなみなんて、どっちかっていうと、プロデューサーを誘惑するようなキャラクターだって、エロスティックなキャラクターだったんだよ。
あ、そうなんだ。
そうだよ。レズ要素はなくて、どっちかっていうと、男性向け、歩くセックスって言われてるぐらいだから。
お
ー。キャラクターだったんだよ。なんか、キャレズキャラになってるけど。
いや、だから、それを、例えば、ね、仲良くて考えたときに、竹内P に対して、ね、須崎彩が、いや、迫っていったら危ないでしょ、そういうことだよ、まあ、そういうことだよ。そうしたらダメなんだよ。
中の人とアニメは別だから。それは作品と中の人は切り分けなきゃ。
今、須崎彩がすごい男を求めているので、もうここ最近ちょっと、ネット業界というか、須崎西界隈が、ざわざわしてたから。
ですね、まあ、一期は良かったの。キャラの掘り下げがしてたし、
一期曲も良かった。なんか2期の曲全然なんかね、頭いいのがトランシングパルス、トランシングパルス、あ、の、以外はね、なんか全然響かないんだよね。
あとね、2期も、まあ、正直、夏7回ぐらいまで良かった。まあ、いわゆる、20話ぐらいまで、19話があれでしょ、キリコ会でしょ、確か。20話は夏7回だったな、確かね。あそこまで良かったの、まあ、先輩アイドルと合流していく話だけど、ね、ずっとずっと、うん。で、
だからそれは基本的に前と近いよね。
いや、一期の流れだよ、
ね。そう、一期の完全な、あれで、だから20話からはもう、エンディングに向けての、
そう。あれね、感動するエンディングを作ったるぞーっていう、なんかキャラと全く別のストーリーが主軸になってる感じがして、うん、違うんだよね。
いやでも、だから、そこはさ、しゃーないんじゃない、その
いや、だから僕はある程度割り切ってるよ。うん、割り切ってるのは60点なんだよ、僕は。うん、結構評価高めなんだと、もう僕は思ってる
よね。高いと。
うん。まあ、いっかな。うん、僕らにはデレステがあるし。
そうだね。もうデレステのシナリオを、ちゃんといいシナリオライターが書いてくれれば、もう、ね、このまま頑張ってください。
アニメはやっぱりちょっとキャラが違いすぎたなって思うね。まあ、でもまあ、これも、元の本家のアイドルマスターたち、ナムコのさんの方でも一緒なんだけどね。いわゆるゲームの、僕は無印も SP もやりましたし、アニマスも見ました。全部キャラ違います。設定も違うし、キャラも違うんですよ、本当に。だからいわゆる、ファンディスクの方の SP、無印、まあ、第一作のアイドルマスター。キャラ違うんですよ、本当。ここで個人違うんですよ。さらにアイドルマスターのアニメのナムコの方でも違うんですよ、キャラ設定が。地味に違うんですよ。
ゼノグラシアじゃロボットになるしね。
ゼノグラシアも声優も違いますから。中の人も違いますし。で、まあね、だから、これはアニメのデレマスだよ。ミシドポロだよ。だから、で、デレステとも違うし、本家の、モーマス、デレマスの方とも違いますよって言われたら、まあ、そうですよね。じゃあ僕はアニメはそこそこ楽しみました。文句はあるけども、楽しみました。
以上
っていうことで。
はい。そんな感じでしたけどね。
うん。いや、期待しすぎたから。
ああ、それはあると、
うん。正直、いや、もうね、結構言ったけども、やっぱりアニメなんて嬉しかったし、
うん、
すごい、毎週毎週ワクワクして見てたの。それは認める。
もう課金し、もう、つぎ込んできたお金がついにこう。
で、キャラが喋って動いてるだけでも嬉しかったの。うん、新キャラがアニメで、どんどんこいつ気なのも嬉しかったの。新曲が出るのも嬉しかったの。
親か子供が歩いてね、もうこの前も、やっとね、聞き離れしたのって。
でも、さすがに、最後ら辺の展開は、ちょっと飲み込めないっていう。そんな
子供がグレちゃったの
いや、さすがにそんな気分ではないけど。子供じゃないけど、さすがに。なんか、もやっとするなって感じ。
まあまあ、これね、これからもまた続くコンテンツですし。
まあ、
あれにしろ。
まあ、多分これから、今度はミニマスの方がアニメ化するんで、絶対。ミニマスの方は正直ね、やってないっていうか、どうやってナムコと一緒に、なんかナムコ主役になっちゃうんだけどね、ミニマスやっちゃうと。
ね。
ね。なんか、 厳しい、なんかどうやって作るのか難しい、なんかめっちゃ難しいと思うんだけどね、ナムコが、なんかどうしてもナムコが出ちゃうんで。ね。
だから、それやったらもうさっき、テレマスの劇場版
まあ
かな今の流れで、このアニメ業界流れ的には。
ああ、あとは多分 OVA があるかも、
ね。ああ、そうね。
1話だけ。
OVA 出して、からの劇場。
1話だけ26話なんか本、うん、アイノマスターの方の、ナムコの、アニマスの方でも確か26話だけ OVA だったんだよね、確か。短編集、ショートストーリーみたいな感じで、うん、ワイワイガヤガヤするだけの、はいはい。あんな感じでね、出してくれたら、ね、僕の留意も収まるみたいなもんですよ。そう、ワイワイ部が足りたかったの。日常会。
あー、そうだ
ね。2期は全部シリアスだったから、うん、日常会が欲しかったの。もっとワイワイして欲しかった。1話だけでよかったから。2期の最初の、一番最初のストーリーあるじゃん。さくらまえちゃんが、竹内を追っかけ回してて、うん、みんなでワイワイガヤガヤしながら、ね、犯人を追求していた。あのような会を中盤に、もう1話だけでよかったから欲しかった。走らせる会が欲しかった。
うん、もう、ちょっと、重い油物ばっかりだ。もうダメだって。胃がちょっと。
そう。まあそんな感じですね。はい。で、今期のアニメに関してですけども、あんま、なんか、全部チェックしてないんで、一通りチェックしてきてからまた感想言いたいと思います。
今日はいっぱい見てます。
はい。そんな感じで、また次回お会いしましょう。
はい。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。